カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は特別編です。愛知県経済産業局経済産業推進官、柴山正明さんにお聞きします。2024年10月、日本最大のスタートアップ支援拠点ステーション AI が開業します。今我が国、そして東海地方の主力産業である自動車産業が100年に一度の大変革期を迎えています。そんな中、これからも引き続き競争力を維持し、世界をリードしていくために、愛知県が策定したのが愛知スタートアップ戦略です。ものづくりだけでなく、社会システムが大きく変化する中で、その環境変化をリスクではなくチャンスと捉え、産学官、そして金融が一体となり、イノベーションを創出するプロジェクトとはどのようなものなのでしょうか。愛知県の取り組みに迫ります。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は愛知県経済産業局経済産業推進官、柴山正明さんにお聞きします。柴山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
愛知県はですね、2018年に愛知スタートアップ戦略を策定しまして、ものづくりと融合した愛知独自のスタートアップを生み出す仕組みづくりを目指しているということでございます。はい、ステーション AI の代表の方にも来ていただきましたが、柴山さんが考える大きな概要をまず説明してください。
は
い。
は
い。
まず2018年に今お話になりましたスタートアップ戦略を産学官金、さまざまなメンバーの方々が中心になって地域一丸になって取りまとめました。基本的なスタートアップ戦略の目標は、この地域をグローバルに展開するスタートアップのエコシステムを形成していきたいというふうに考えております。はい、現在も進行中です。その柱がスタートアップの成長育成ということはもちろんですが、この地域のすでに活動されております事業会社、ものづくり企業の方々とスタートアップが融合、我々の世界ではオープンイノベーションと言ってますが、はい、そういったオープンイノベーションにより新しい付加価値を創造する、こうしたコンセプトでこの戦略を組んでおります。
はい、今エコシステムですか、はい、という言葉がございました。これはどんなシステムなんでしょうか。
地域のステークホルダーが自律的にそれぞれのビジネスや行政や大学やそれぞれの行動を通じてスタートアップ、うん、イノベーションを起こす、そういう社会システムそのもののことを言います。う
ん、なるほどなるほど。はい、スタートアップの根付き方って、はい、まあ、愛知県ってどちらかというとこう都会の割に遅れているという印象があるんですが、まあ、逆を言えば東京一極集中なんていう言い方もできるかもしれませんが、そのあたりっていうのは柴山さんの中で何かこう強く活力になるようなところはあったんでしょうか。
もともとこの地域はスタートアップというよりもイノベーションの、まあ、塊のような地域だと思ってます。はい、例えば自動車産業、それから航空宇宙、それからロボット、こうしたいろんな製品サービスについては、はい、うん、常にイノベーションを起こしながら新しい商品やサービスが提供されている、それがこの地域の現状で、これはイノベーションそのものがしっかりとこの地域で根付いていると、はい、まずその考え方、うん、そういった企業や人材が豊富なこの地域がスタートアップっていう会社を起こす、うん、そういった概念で取り組まなかっただけの話であって、もともと人材やノウハウ、アセットが多いこの地域の中で、うん、そういうスタートアップっていうことに着眼して、そういった人材、うん、この地域のさまざまな高度な人材の方々がスタートアップというところに向いていただければ、うんうん、もう一気に日本最高のスタートアップの拠点であり、うん、エコシステムの形成ができるんじゃないかっていうふうに当時思ったところです。
なるほど。はい、柴山さんがそう思われたのが大体2010
8年ですね。
そうですか。はい、はい、 今年の10月名古屋市の鶴間公園の南側に日本最大のスタートアップ支援拠点ステーション AI が開業いたします。はい、まずこの拠点ができるっていうことに関してちょっと解説ください。
まず世界的なスタートアップのエコシステムを眺めてみますと、はい、全てのエコシステムの中に拠点があります。ほうほう。でその拠点というのはハードに着目しているわけではなく、実際ハードもあるんですけど、はい、そこにあるコミュニティの中核となる場と機会が提供されている、うんうんうん、そういったことが我々気がついたので、はい、2018年に愛知スタートアップ戦略を作り、毎年度いろんな形で改善をしていくんですが、その中で、世界には有力なスタートアップエコシステムには拠点があるということを、我々認識したので、では地域でそういう拠点を作っていこうという流れの中で今回ステーション AI というものが生まれたと、そういう背景にあります。
そうですか。でだんだんこう建物ができて、これから内装に向かわれるということで10月を目指すんですが、ちょっとミーハーな質問です。
はい、
どんな建物になるんですか？どんな中身になるんですか？
インテリジェントビルになります。
ほうほうほう。
実は我々今回整備の事業手法として PFI 法に基づく BT コンセッション方式っていう事業手法で施設が整備されてるんですが、はい、その PFI 法に基づく事業者の公募が行われたんですが、うん、整備と運営の事業者、その応募の中に非常にちょっと難しいんですけど、オンラインとオフラインが融合するニューリアリティ対応型世界初のスタートアップ支援拠点って書いてあるんです。全然わからないかもしれないですが
、はい、
要は常にオンラインとオフラインが融合した社会システム、うん、あるいはビジネスモデル、そういったものが実現できる拠点だというふうなことを実は愛知県の公募の中に書かせていただきました。はい、そうすると何が重要になってくるかっていうと、単にビジネスの支援をするだけではなく、うん、常に通信環境がリアルでできる、ほぼほぼタイムラグがない、うん、そういう感覚と、うん、常にいろんな状況を瞬時に分析する環境、そういった環境が不可欠になる、
はい、
そういった意味でインテリジェントビルになるんですが、
はいはい、
なので、はい、通信キャリアであるソフトバンクが手を挙げてきたんです。最近はソフトバンクは通信キャリアだけでなく、はい、日本中にデータセンターも整備しております、はい、でそういった意味で我々が考えていた、うん、常にデータが瞬時に移動し分析でできる環境を彼らも整えているので、
はい、
その環境と今のステーション AI のインテリジェントビルが今まさに融合した世界初の拠点になる、
うん、今の柴山さんの説明がどれぐらい理解できたかというとほとんどできてないんですが、一つ言えるのは、
はい、
愛知県に住んでいるものとして誇らしいですよ。
ありがとうございます
で冒頭であった産学官金、
はい
という連携、
はい、
ここに関してもちょっとお話を聞かせてください。
そうですね、地域が一丸ならないとスタートアップのエコシステムは形成できないということで、はい、初めから県がこういう事業を考えてるけれども、はい、皆さん一緒にやりませんか、うん、って始めたのが全てのステークホルダーの方々にお声掛けをしたっていうのが元々の発端になります。
はい、
ビジネスということなので産業界だけでもダメですし、うん、いろんな知見も必要なんです。学術もいますし、学生から成長してアントレプレナーシップの意識を持った学生も参加してほしいですし、うんうん、もちろんあとスタートアップに欠かせない要素があって、
はい、
ビジネスモデルや革新的なサービス、技術的な課題を市場と対話しながら解決するっていうアジャル開発機ってあるんですけども、うん、こういったところって基本キャッシュインがない期間があるんですよね。そうすると資金調達のバックアップの体制ができないとスタートアップって基本的に成長しないんです。
そうなんだ。
はい、なので金融機関は今回のスタートアップのエコシステムには非常に重要なセクターになるということも含めて、産学官金とにかく一体で動こうと、そんな形で今過去も進めましたし、現在もそういう形で動いてる。
もうこれ世界レベルで見ても産学官金一体っていうのもスタンダード、
まあ基本そういう形だと思います。我々はもう意図的にもうお声掛けをしちゃったんですけど、
はいは
い、いろんな方々が、まあ、あともう一つダイバーシティっていう要素もありますね、
はいは
い
はい、
いろんなセクターの方々、いろんな考え方の人たちを集約するっていう意味合いもあると思います。
うん、そうですか。はい、はい、さあ愛知県がですね、世界的なイノベーション創出都市というふうになるために、はい、民間連携したプラットフォームの形成を目指しているんですが、はい、もうすでに具体的に動き出しているプロジェクトもあるということですね。
はい、スタートアップが生まれていろんな事業を起こすときに、うん、はい、新しい市場に突っ込んでいくっていう、
はい、
考え方があって、はい、その市場そのものを作ってしまおうっていう産業振興っていう形で捉えると、うん、サプライヤーサイドのアプローチではなくむしろ需要サイドのアプローチをして需要そのものを作るような市場を開発するプロジェクトプラスその動きをすることに合わせて社会的課題解決も同時に行おうっていうプロジェクトを実は開始しました、はい、それが日本の中でも、まあ、世界はちょっとあんまり全体を見てるわけではないんですけども、うん、日本で初めてだと思うんですけど、うん、革新事業創造戦略会議なるものを作り、さまざまなステークホルダーから愛知県に対して革新事業の提案を受け、でそこで革新事業と認定されたものは県も主体となって PPP、うんパブリックとプライベートがパートナーシップをして事業化を化そうっていうプラットフォームアイデアっていう名前にしたんですけど、うん、を作りました、
はい、
これもなかなか難しい概念で、うん、もうすでにこのプラットフォームおよび関連事業として5つの革新事業イノベーションプロジェクトが展開しているそんな状況です、
はい、うん、そうですか。実際にね大事とおっしゃっていた拠点ができるところ、はい、ここはまあ一つ分岐点にはなると思うんですけど、
はい、
今後そのこのレールを走っていく上で柴山さんご自身はどれぐらいその自信と期待値があるんでしょうか。
地域が今一丸になって動いているので、はい、産学官金が、はい、で皆さんもう全面的にバックアップっていうよりも全面的に主体的に参加してもらっている、うん、そんな環境があるので、うん、間違いなく成功すると思います。
そうですか、
はい
はい、さあそんな愛知県民が誇らしく思うような時代がやってくることを願っておりますが、大きく変わっていく中で愛知県の未来に向けて最後に柴山さんメッセージを。
エコシステムの形成に向けて300数十社の産学官金のメンバーが入って進めております、はい、特に愛知スタートアップ戦略はそういうネットワーク会議も意見を聞いて展開されてるんですが、
はい、
ぜひまだまだ私ども今エコシステムのコミュニティに参加されてない方々もいらっしゃいます、
うんはい、
ぜひともステーション AI、はい、これからどんどん事業会社の方も、うん、スタートアップももちろんのこと、うん、それから一般の市民の方々も、うん、学生の方々も、うん、それから海外の方も男性も女性もいろんな方々に参加していただきたいと考えておりますので、うん
はい、
ぜひこの拠点に皆さんしっかり来ていただきながら、うん、我々のコミュニティに一緒になって入っていただいて、うん、この地域を良くしていきたいと、うん、そんな思いを今持ってます。ちっちゃい子からもうどんどん遊びに来てください、うん、活用してくださいじゃなくて遊びに来てください。
10月のステーション AI 完成本当に楽しみにしております。柴山さんありがとうございました。
ありがとうございます。